奏でる細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします。
こんにちは、ダツです。
こんにちは、ゆりかです。
今回は科学系ポッドキャストイベントに合わせビッグゲスト佐々木敦夫さんに来ていただきました。
ダツさん、これまで奏でる細胞はなんと1万5000回再生を超えてるんですって。
すごいですね。想像してませんでした ね。
うん、嬉しいね。
うん、これはもうゆりかさんの人気。
いや
ゆりかさんの大人気だもんな。もうみんな聞きたいって言って、あの意見を聞きたいと。
ないと思うんですけども、やっぱり老化研究の早野さんを招いたこと、そして元、
早野ね、すごかった。
元 NASA 研究員の佐々木亮さんも。
亮さんが来てくれると
は。うん。そして今度は、コペテンナイトの春名誠さんもいらしてくれました。
誠さんいい声なんですよ。
すごいラインナップよね。はい。さて、今日のゲスト、佐々木敦夫さん、厚門もすごい方を招いてしまいました。
はい。はい、本当にすごい方です。タツさんが自信を持ってお勧めします。まずですね、日本とアメリカにいくつものラボを持っています。そして UJ という海外日本人研究者ネットワークの初代会長であり、世界的に、まあ、トップジャーナルって言われている論文にいくつも研究成果を出していて、PI としてね、独立研究者として独立する前にはですね、日米のいくつものラボを渡り歩いています。本当にね、様々なその研究者としての経験をですね、多くの若い研究者にね、成功の秘訣をシェアするということで、まあ今までもすごいゲストの方々をサッカー選手で例えてきたんですけど、
うん、
見つけました。敦夫さんにぴったりのサッカー選手、うん、日本代表、うん、三浦和義です。
マジで、私カズが、どんだけ私がカズを好きかということも含めて、はいはい、どんだけ私が厚門が好きかということも含めて、はい、カズになったわけね。
最高の研究者たちが憧れ、追いかけ、なおかつ仲間として入れてもらえることに心から誇りを感じる、そんな人です。
そうね。そんな厚門が最新研究から日常で心がけていること、そして最後は好きな音楽まで語ってくれるんです。後半になればなるほど意外な内面や人生に役立つアドバイスがどんどん出てきます。パート1、パート2、パート3の3回に分けて出していきます。
そうですね。留学環境や、細胞のエネルギー環境など、今回のテーマに合わせて環境をざっくり説明する場面もあるので、ぜひお聞きください。
はい。
奏でる細胞、
今日はですね、科学系ポッドキャストイベントということで、毎月10日は科学系ポッドキャストの日ということで、10番組から20番組ぐらいがですね、共通テーマに沿って話してですね、非常に多くの方に聞いてもらえる企画会となってます。で、今回のですね、ホストがですね、生物をざっくり紹介するラジオ、仏作さんがホストです。で、仏作さんが、提供してくれた今回のテーマが環境になります。
環境
で、仏作さんはね、キーワードがざっくりとって使いなので、何か説明するときにざっくりと今回は少し多めに使っていきたいなと、
うん。あ、はいはい、ざっくりと。
はい。で、この回にふさわしいスペシャルゲストをお呼びしております。敦夫さん、
どうもこんにちは。今日はありがとうございます。
こんにちは。
敦夫さんは何て呼んだらいいんでしょうかね。
敦夫
いいでしょうか。敦夫で、
もちろん。
ゲージ印が出ました。
はい、はい、では、ちょっと厚門のご紹介をさせていただきます。うん、シンシナティ大学の教授、そして広島大学の特任教授、さらに慶応大学の特任教授を務めてらして、海外日本人研究者ネットワーク UJ の設立理事であり、そして現在はアドバイザーを務めていらっしゃいます。
はい、ありがとうございます。
厚門ことがいらっしゃってくれました。
はい。はい、そしてですね、あ、大事な課題が今日忘れてました。
タツさんの兄貴。
タツさんの兄ですね。今日は、ポッドキャスト初めてでしょうか？
いや、初めてですね。今までのポッドキャストはすごい楽しんで聞いて、で、皆さんのね、喋、はい、り方とか声とか本当素敵で、いや、どういう風に自分の声が聞こえるのかなとか、はい、ドキドキしています。
ありがとうございます。で、今日は環境というテーマなんですけれども、僕がやっぱ敦夫さんにぴったりだなと思っているところがですね、研究者にとって、まあ環境を変える挑戦 という意味で留学があると思うんですけど、アツオさんが体験してきた研究環境をですね、伝えてもらって、で、まあ僕とゆりかさんもですね、15年ほど今アメリカにいますので、その中で感じてきた、まあ留学や研究環境というものを、ちょっと一緒に語れたらなと思ってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、その研究環境に入る前にですね、まず一番最初に、アツオさんの自己紹介としてですね、今夢中になっている研究内容を教えていただけるとありがたいんですけど、
はい、ありがとうございます。サイエンスは何でも好きなので、何にでも夢中には、なってやってきたんですけれども、特にこの15年間、夢中になっているのが、細胞のエネルギーの使い方についてです。で、エネルギーって細胞の中にいろんな形であるんですけれども、一番有名なのは ATP っていうエネルギーですし、いろいろ電子を伝えて、受け渡したりする中でエネルギーは、その電子の形で、動いていくので、そうした電子を動かすものもエネルギーになってきます。で、僕たちが特にフォーカスしているのは GTP っていうエネルギーで、これはまあ ATP のもうブラザーな感じですかね。タツさんと僕がまあどっちが A でどっちが G かはあれですけれども、非常にこう高いエネルギーの状態を ATP と同じように持っています。で、形もすごい似ています。パッと見たときにどっちが A か G かわからないぐらい似てまして、そういう意味で非常に近しいエネルギーが細胞の中に僕たちはあって、それは全ての生き物の中にあって、生命がおそらく生まれたときからあって使ってきているものなんですけれども、ATP っていうのは何にでも大事。まあ、教科書にもあるように本当に大事で、それは空気、水のようなものでないと死んでしまうような、ものになります。で、ある程度たくさん持っている。一方で GTP っていうエネルギーは量が増えたり減ったり、で、ものすごい減らしても結構細胞は平気だったりするんですよね。その時は活動を下げて、なんていうか死なないような感じですね。で、そういう意味で非常に形もよく似たエネルギーなんですけれども、GTP っていうのは何か特殊な役割をしてて、で、それを僕たちは15年間で来ていますと、どうも細胞には GTP エネルギーを感知する、感じるような、システムがあって、それを僕たちは初めてマンマリアンセルシステムで同定することができました。これは一つのこれまでの研究の、まあ、ランドマークというか、マイルストーン的な発見になっているんですけれども、そして GTP 量をいろいろな状況によって上下させる。で、これ、がん細胞がハイジャックしているというのも見つけました、GTP をとにかくたくさん作るように操作して、で、それによってがんが悪い増え方をするわけですよね。ものすごい増えたり、とにかく予後が悪いがんでは GTP の、これは脳腫瘍の話でが特に我々の発見なんですけれども、 GTP の濃度が上がって、それによって悪性度が上がっている、そうしたことを見つけてきました。で、他にも GTP の使い方っていうのは、おそらくいろいろあるだろうと。実際、大事なのはみんな研究者は知ってると思うんですけど、どういうふうに使うのかって聞いたときに、そこに答えはないんですよね。でも僕たちはそこを知りたい。で、GTP の量が上がったり下がったりするときに、それがどういうふうに生体に、細胞に影響を及ぼしているのか、どういった意味を持つのかというのを、持っています。ちょっと長くなりましたけれども、この先につながるのは僕たちの身近な病気とか、もしくは生きるっていうことについてつながってきているのがだんだんも体で分かってきまして、例えば免疫の作用であるとか、で、走ったりした時の持久力、そして目、視力ですね。目って大事ですよね。早門の時もありましたけれども、本当に目が頑張ってくれて、それで僕たちは進化も爆発的に進みましたし、そうした目の機能にものすごい GTP は大事。で、これがなくなってくると失明する。あと、我々の研究からどうも老化にすごい関係している。というのが見えてきたりしてまして、しっかりと掘り下げていくと、今言ったような疾患であるとか生命現象をもっとこうより良いようにこうインプルーブしていけるんじゃないかと、そういうふうに今感じて研究を進めています。
ありがとうございます。ということはざっくり言うと、
はい、
GTP というのは基本的に人間の体にとって大切なものである。しかし、その均衡が崩れた場合ということを追いかけてみると、癌だったり疾患の原因にもなりうると。ということは、アツモンが GTP を調べれば調べるほど、私たちの生活のクオリティが上がるというのが、
そうですね。
いいでしょうか。
もう今ね、今、世の中はですね、チャット GPT の話題で盛り上がってる。
ちょっと待ってください。そういう二択を迫られる。う
ん、それが今非常に盛り上がってるね。
はい。
で、もうチャット GPT ってタイトルにつけるだけで、
うん、
本は売れるし、動画も飛ぶように見られると。
そうね。
その中で、今、この生物学の方に来てる大きな流れはですね、GTP なんですね。で、ATP。が大事というのは生物の教科書で習うミトコンドリアで電子伝達系が動いてアデノシン酸アリン酸が出ると、これはね皆さんに知っていただいてるんですけど、もう僕たちのポッドキャストでずっと
ミトコンドリア
の1年間かけて知っていただいてるんですけど、この ATP とそっくりなもう一つのエネルギー、まあ4つあるわけですよね。だけどその中でなぜ GTP がこれだけ重要なのかというところに、アトさんどうやって出会ったんですか？
この出会いは、はい、はい、ありがとうございます。最初は僕はもうまさにここまで、なんていうかいろんなものにつながるっていうのは思ってませんでした。で、経緯としては、大学院生の時に少し携わった、最初に出会った G タンパクっていうものがありました。G タンパクの G は GTP、バインディングプロテインの、まあ、GTP になります。で、あ、なんかかっこいいなっていう、それぐらいのG タンパクってなんかね、ガンダムとかって僕好きだからか知らないですけど、それでなんか惹かれるものがあって、でそれに続いてラスっていう、やはり G タンパクの仲間で低分子量 G タンパクと呼ばれている 30% ぐらいのガンで変異があって、それによってガンが起こる、そういうタンパク質の研究を大学院生、そしてポスドクで UC サンディエゴにいた時、それからハーバードに移った時も研究してきました。で、それで GTP を使うタンパクっていうのは知ってたんですけれども、うん、それがどういうふうに活性化するのかっていうのはあんまり考えなかったんですよ、うん。で、教科書を見ても、それらは、まあ、GTP と GDP っていう、少しその GTP がちっちゃくなったものと、こう、カチカチャ入れ替えながら、機能を発揮するんだというふうに言われてるんですけど、その時に細胞の中に GTP がとにかくたくさんあるから、そういう切り替わりが起こるんだっていうふうに、テキストブックには書いてありました。ただ、ある時ですね、僕のボストンでの、本当こう、ライフチェンジングなイベントとして、研究が大好きで、本当に人物としても素晴らしい仲間ができて、で、みんなでサイエンスの集まり、いざゆいの夕べ勉強会って言うんですけれども、早門もメンバーなんですけれども、集まってです。夜の12時過ぎるぐらいまでこうみんなで、こうサイエンスの話をすると。はい、いざゆいの。で、まあ、お酒もガンガン飲みながらですし、とにかく、僕たちは先生とかそういうのは使わずに、もう年齢が違っても職位とかも違っても全然関係ない。みんな仲間、そういうフラットなところでいろんなことを話せたんです。当然僕の研究も話しますし、その中で GTP の活性化とか GTP の細胞の中の濃度ってどれぐらいなんだろうっていう疑問が出てきたんですよね。でそこで調べてみたらどうも GTP 濃度は細胞によって違うねと。そういったとこが友達との話からこう興味を持って調べるようになって、でそこでもしかしたら GTP はどうもこう制御されてる、我々が知ってると思ってる分子だけど、実はテキストブックを見ても論文を見ても制御について書いてないし、 GTP 濃度を細胞がどのようにこうセンスしてるのか、そうしたことは書いてなかったんですよね。そこでこれは何かあるんじゃないかというふうな形で、興味を持って入っていきました。ポスドク生活7年間ぐらいしてたので、みんな独立していく時期なんですけど、そこでちょっとラスっていうタンパクからトピックが少しね、飛んだ GTP っていうものについて考えるようになっていきました。で、それがもう毎晩のようにこう寝ながら考えたりするような感じでしたね。う
ん、いや、たくさんあると思うんですよ。魅力的なタンパク質、エネルギー、 支出に行く可能性もあるし、そういった魅力的な研究対象がたくさんある中で、GTP のセンサーのが癌に関わるっていう論文がバーンって出た時、すごいのを見つけたなって思ったんです、僕は。アツノさんの論文の中でも、もう、本当にすごいとこに行ったなと思って。で、大塚悟さんが前来てくださったんですけど、大塚悟さんがそれをバーンって出した時に、あっという間に世の中にバーンって広がって、やっぱり大発見なんだっていう、うん、こう、波をすごい感じることができたんですね。どの辺で GTP が本当に自分はこれを極めるっていうか、もう追いかけていくんだっていうのに、いったその他の研究対象との違いといいますか、魅力的だった理由というか、その辺教えていただけますか？
ここは何ステップかはあると思っています。ただ最初のステップっていうのは、やはりその夜寝るときですね、なんか GTP の制御って大事だなぁと、こう、右に寝返り打ったり、左に寝返り打ったりして、で、あるとき、これはどうしようと、まあ友達に話したら、ときにですね、僕のアイデアとしては何か GTP を使うセンサーがあるんじゃないか。で、そうしたセンサーは GTP に結合すると思うんだけど、どうやったら取ってこれるかなっていうふうにこう、ベンチメイトで話したんですよね。うん、そしたら、GTP をこう、ビーズにくっつけたものを売ってるよって、俺見たことあるよっていうのを聞いて、で、それは僕にとってすごい理想的で、まあ、プルダウンアッセイとか、イミノプレシピテーションとか、そういうアッセイに近いんですけれども、それは僕めちゃめちゃ得意だったんですよね。もう本当毎日のようにあ、そういうものがあるんだったら、うまく取ってこれると思うというので、まあ、何回かのトライアンドエラーあったんですけど、それで細胞をゴリゴリこう潰してですね、そこに入ってるタンパク質とかの中で GTP に結合するものを、
うん。細胞は何の細胞を使ってたんですか？やっぱり
ガンの細胞。いろいろね、混ぜましたね。でっかいプレート30枚ぐらい。要は、はい。
どこにあるのかなから始まって、
もうとりあえず、どこに、どの細胞にあるかもわかんないので、細胞をカルチャーしている時に余ったり、うん、まあ、そういうのをこうちょっと溜めながらですね、マイナス80度にストックしといて、で、かなりのボリュームになって、で、それを遠心でこう、膜核分とか、
うんうん、
ね、細胞質核分とかに分けて、透析とかして、っていうのは、細胞の抽出液にはいろんなものが入っているので、当然 ATP とか GTP も入ってるので、そういうのは邪魔になるだろうと。プルダウンするな。GTP に結合するタンパクを取る。で、まあ、透析をして、まあ、そうするとそれなりのこうスケール、量が必要になってくるんですよね。
うん、
で、もう僕そういうビッグスケールというか、たくさんこう、細胞を溶かしたりするのも結構得意で、例えばユビキチンの研究をしてた時はですね、ラスがユビキチン化されるっていうのを、僕は初めてそのサイトを同定した人物だと思ってるんですけれども、その時は15センチプレートって一番大きめのプレート、はい、あれを150枚使ったんですね。150、最初はね、
インキュベーター1個に入らないんじゃないですか。
あ、入る。
入ります。
いや、だからそれは何回かに分けるんですよ。でも最初は55枚のプレートからやったんですよね。それでも相当な数です。友達がですね、
インキュベーター一つ使っちゃう。
まあ、それも何回かに分けて、回収したんですけれども、いや、あつお、何枚ぐらい使ってんやって言って、いや、これ55枚やと。ね。なんで55枚なんて言ったら、いや、お前、それは決まってるやろ。5、5やって言ったんですよね。ただ、まあ、同僚は、英語で会話してたので、なんかもう、鳩がね、豆鉄砲食らったような顔して、僕が5、5やって言ってもね、分かってくれるので、それで、まあ、55枚とかそういうのでやったんですけど、まあ、150枚ぐらいからじゃないと、ラスの場合は、ユビキチン化サイトがきっちり同定できなかったんですよね。ユビキチン化ってほんのちょっとのフラクションにしか起きないので。でもそういうスケール、大きいスケールで、からっていうのは、いくつか、なんていうか経験を積んでて、ノウハウも持ってて、そこで GTP を個層化したビーズ、で、ATP を個層化したビーズもコントロールに使って落としてきたと。で、まあ、いろんな溶出条件をかけてやった時に、まあ、その落ちてきたタンパクを検出する方法があって、まあ、SDS ページ銀染色とかって専門的に言うんですけれども、そういうものをやった時に、こう、シグナルがうわーってだんだん出てくるわけですよね。
こうじわーってこうシグナルが出るんですけど、それが見えた時にものすごいくっきりと GTP アガロースにバキッとこうくっついた。もうこれはなんていうかもう意味があるとしか思えない、このパターンが
浮かび上がってきたんですよね。厚尾さんに見つけて欲しかったっていう感じでしょうね。
ここにいるよ
そうそうそうそう、これは僕の予想を超えたパターンでもありました。っていうのは、まあ、まず G タンパクが山のように取れてくるんだろうなと。そしたら G タンパク、スモール G タンパクが21キロダルトンぐらいのところに大体いますので、そういうのが、まあ、細胞には160種類以上あるので、そういうのがゴーンとこう出るだろうと思ったら、そこにはもうほとんどシグナルがなかったんですよね。で、まあ、これ後で考えたら、アガロース混ぜて GTP アガロースに結合するには、なんというか、くっついたり離れたりするような性質を持ってないと、入れ替えができないんですよ。で、ちょっと難しいこと言ってますけど、スモール G タンパク、ものすごいアフィニティで、アフィニティってなんていうのかな、もう好き好きっていう。
もうがっちりくっついて
る。結合力で、そう、がっちりくっついてるんですよ。で、だから、なんていうか離れない。ので、そこにこう GTP アガロスをこう餌みたいな感じでフラフラ入れても、全然くっついてこなかった。
入っていかないんだ。
だからそこでくっついてくる。入れ替えが起こるタンパクっていうのが実は全く見落とされているようなのがいっぱいあって、まあ予想を超えたパターンで、これは何かある、これは面白いっていうようなものをこう肌で感じて、それはやっぱりコミットするきっかけになりましたね。
まあめっちゃいい話です。っていうのはアフィニティが高ければ高いほどなんか結合するから大事っていう風な先入観ですよね。多分昔からやられてきた手法で取れやすくてくっついてくるものは大事だっていう中で、その厚尾さんのやったアプローチだと、むしろくっついたり離れたりしやすいもの、アフィニティだけで見たら低いと考えれる可能性もあるものが、こうくっついたり離れたりできるからこその意味を持ってたってことですよね。接着剤としてポストイットの接着剤って失敗作らしいんですよ、うん、結合力が弱いから。でもくっついたり離れたりできるから、ね、うん、あのポストイットができ、大きな大企業になるまでの、まあ、事業ができたのと同じように、アゾーさんにとってはその GTP にくっついたり離れたりできるものがそこで取れたっていうのは大きな入り口です。しかもそれができたのが多分他の人の常識とかと比べたら、アゾーさんだからその目の前にやってきたっていう可能性を感じますよね。
はい、ありがとうございます。本当に今大事なことを言っていただいたと思います。そのくっついたり離れたりするっていうのは、これも後で分かってきたことでもあるんですけど、センサーとしてすごい大事な性質なんですよ。ガチッとくっついても離さないっていうタイプだと、もう環境が変わろうが変わらないので、GTP ノードについて応答することができない。でも、ポストイット方式でこうくっついたり離れたりするようなものは、ざっくり言うと GTP センサーのとして大事な性質であった。
なるほど。
ですよ。はい。で、まあ、いろんな溶質の方法とか、まあ、結構細かい条件を振ったので、それで、実は取りこぼしかねなかった部分もあるんですよ。すごい面白いっていうのは、後でネイチャーセルバイオロジー、オフレコになっちゃうかもしれないけど、はい、今、この GTP センサーの方はかなり弱く、やはり離れやすいので、でも面白いなと思ってそこを突っ込んでいったっていう、まあ裏話になりますけれども。はい。
ありがとうございます。
そうすると生物学の分野でもそういう弱い結合っていうものを捕まえられるような時代がやってきたっていうのも確かなことなのかしら。うん、私が昔、私元サイエンスっていう人だから、その時にはなかなかさっきキャプチャーってように捕まえきれなかったものが今捕まえられるような時代がやってきて、まさにその技術面でも厚毛を支えることができるようになってきたんですね。
はい、今本当にいい時代だと思います。その昔だと、まあ、例えば2ハイブリッドっていうものが、なんていうか弱いインタラクションやすぐくっついたり離れたりするものも検出する。まあ、多分今知ってる人少ないかもしれないですね。イースト2ハイブリッドって言います。で、それは、なんていうか細胞の中でインタラクションを見るんですけど、今だともっとこうざっくりと、その分子の近くにいるものを、ちょっとマニアックに言うとビオチン化っていうことで、こう、もう一網打尽に、近くにいるものをこうラベルして、それをごそっと取ってきて、うん、で、質量解析っていう パワフルな技術で、本当に一網打尽に何が落ちてきたのかを見ることができる。で、そういう意味で、いろんな今まで技術的な制約があったものが、一瞬で生命のある一部を切り出していける。
そういうのは見たかった。もうね、アツモンの話と、あと最近のタツさんの研究も結構面白くて、うん、お二人の話聞くと、戻ろうかなって本気で思っちゃうのね。うんうんもう10年経つかな私がその場から離れたのは。なんだけど、あの時に見えないものが多すぎて、そして、こう揺らぐ形の話をすると、特に私がいたラボっていうのは、そういうのをすごく信じない人たちだったから、こう2倍3倍っていうタンパク質の変動に対して答えが欲しいっていうようなボスだったから、いや違うと、10%、いや 5% 動いただけでも生命現象にとって大事なんだって、覚えてる私が、ものすごく私が追いかけてたタンパク質っていうのが、多分4両体で、それが4両体の形でいるときにみんな見てるけど、多分2両体になって1両体になって核に入ると、そしてまたドッキングするっていうこの、なんていうかな、こういう4つの形があるんじゃないかって思ってて、それがある程度は私がいたときまで、私がいたときに見つけたんだけど、そのね、理屈が、なかなか通用する人たちがいなかった時に、うん、でも私としては、あ、でも生命現象の、そういう、ものすごくファジーではない、うん、ファジーっていうふうに言われちゃうとそうじゃなくて、うん、そうやって策略をして、キミカルとして可能な動きだから、それに関しては、そうやって生命って動いてるんだろうなっていうのが見えた時はとても嬉しくて、ああいうことは続けていきたかったけど、うん、まあちょっとね。
いつでも戻ってくればいいと思います。多分それセンスの問題だと思うんですよ。センスというとあれか、まあ視点っていうんですかね。多分それぞれ研究者はメガネみたいなのを持ってて、よくも悪くも、遠く見えたり近く見えたり、偏光メガネだったり。で、おそらくその前のラボの人はまたそういう哲学なり別のメガネを持ってたと思うんですけど、ユリカさんが、ユリモンが持ってるメガネは素晴らしいと思います。で、
あ、嬉しい。
特にその核の中にね。
実はものすごく傷ついてね、うん、その議論を。
わかる、気持ちもわかる。うん。でもね、すごいいいセンスしてる。
命って点滅だと思うから、私たちが見てるとき、たまたま道路で、たまたま青のときってありますよね。3回、4回、5回、信号通り過ぎても、あ、全部青だった。そこだけを見て、この道路は通りがいいって思えませんよね。たまたま青だった。でも、たまたま青になるように生命現象を仕向けて、そこを取ろうと頑張ってきたんじゃないかって。この点滅の度合いが、もう無限にあるわけだから、うん、どこを切り取るかっていうのは分からなくて、うん、こうわざわざ全部青になれっていうところをね、捕まえてきて、うん、だから青だっていうのは乱暴だなと思ってて、うん、でも私の考え方だといつまで経っても答えが出ないという話になったけど。
いや、そんなことないよ。
いや、私はね、だから生物って好きだなって、うん、でもやっぱポスドクしてよかったのは、その、うんだから好きなんだよっていうのはね、見ることができたとこまでたどり着いて、やめたので、とてもアツモンの前で、出せる顔ではないのですが、そういう、私、アツモンの研究を応援している理由は実はそこにもあって。
なるほど
です、ね。だよねだよね、うん、生物って、うん、そうだよね、う
ん、いや、10% は、なんというか、全体で見た 10% かもしれないけど、核の中っていう現象で切り取ったら、そこはもう、ゼロ100というか、
そう。
ブラック&ホワイト的な話になりますよね。うん、だから、どういう風に切り取るかだと思いますし、ある一部でスイッチが入ったら全体に広がっていくっていうようなシステム、うん、そういうのを見つけられた、だと僕は思いますし、はい。いつでもサイエンスは、誰でもね、今、門は開かれてるので、だから大丈夫ですよ。
いや、佐藤さん嬉しいです。
嬉しいです。
奏でる細胞。
今、留学したい方、考えてる方、増えてきてると思うんですね。そこで、アツオさんが UJA を通してですね、やってきた活動の中で、留学環境をですね、良くするっていうことで、非常に透明性を高めたりするっていうことを頑張ってきたと思うんですね。で、僕は、僕なりに自分で15年前に留学した時に、なんかよく見えないまま飛び込んで、たくさんの悲しい思いというか、苦しい思いというか、辛い思いをしたんですけども、それをですね、次の世代になんか同じ思いをしてほしくないなっていう気持ちもあったし、そしてみんなが輝ける留学というのを世に出そうとしてた、アツオさんに僕、出会えて、で、一緒にこの人と活動したいってすごい思ったんですよ。で、ちょっとアツオさん、留学の勧めという本も書きました。 PI のすすめという活動もやってます。ちょっとこの辺にかけるこの気持ちってどういうふうに生まれたのかを教えていただきたいんですけども。
ありがとうございます。難しい部分がありますね。伝えたいっていうのは多分根底ですよね。おそらく留学した人がみんな思う。自分たちが留学の過程で学んだこと、例えばそれはトラブルかもしれないし、留学で得られた新しい自分の成長、そういったものを伝えたいっていう、おそらくもう根源的なもの、みんなが持っているもの、そこは僕のドライバーだと思います。自分がちゃんとこう、生の体験として語れる、伝えれるうちに伝えたい。そうした思いはありました。で、UJ については、だから僕はまあ設立理事という風なのにもならせていただいたんですけど、実は最初、お断りというか、じゃあ誰か会長がいるよねっていう、こうみんなで会った時に、いや、ちょっと僕は本当ラボ立ち上げて、とてもそんな無理ですというふうに、
そうだったんですか。
何回かメールで、あの当時もメールですよ。それで基本はいろんなコミュニティのみんなポスドックの方が主体で運営している方が集まってた会なので、僕はお断りはしたんですけど、まあ例えば、まあ、黒田タルホさんとかですね、僕のまた兄弟の一人ですね、タツさん、タツモンの兄弟、ユリモンの兄弟でもありますけれども、がまあ。アツオさん、皆さんいろいろ言ってるし、やってみなよってみんなで支えるからみたいな、こう、メールで言ってくれたりして、じゃあ、観念してと言うとあれですけど、心を決めて、ただし、会長、UJ 会長は引き受けます。ただ、僕はフラットにやりたい。ので、会長の会長でも絶好調の会長、超会長。
はいはい。
それだったら、引き受けますということで、それで UJ 会長として、その当時のことを知っている人は僕にメールをくださるときとかは、UJ 会長って絶好調の方で書いてくれたり。
心よい会長です、ね。
そう。もっと進んだときはなんかね、胃腸の方の絶好調の、そっちの腸も書いたりして、いや、そっちも絶好調ですよって。なんで知ってんの？
腸も絶好調。
はい、もちろんですよ。超も、超絶好調。そういう経緯で、UJ を、はい、やらせていただくことになって、まあ、そうすると、UJ だからこそできる、みんなの声を伝える。体験っていうのは、留学だけじゃなくて人生の体験、すべてそうですけれども、もう人それぞれドラマがあると思っています。で、そのドラマは、決してこう、完全にマージすることはないけれども、例えば100人、もしくは1000人のドラマがあったときに、そこに自分の金銭に触れるような、自分にすごい参考になるようなケースっていうのは存在すると僕は思っています。で、そうしたことを知っていただくと、それは力になる。それは僕たち人類が知を、知ってナレッジの方のこうシェアすること。それは経験をしてなくても疑似の体験として選択肢を生んでくれる。うんうん、で、そうした未来に対して予想とか気持ちの備えとか気づきを自分の経験のように置き換えて、それを未来に役立てていける力がある、うん、それで留学の体験談を集める、みんなで集めて伝えていこうっていうふうになりました。海外 PI の勧めっていうのも、もうなんか気がついたらやっちゃってたんで、僕もびっくりしたんですけど、結構忙しかったよ。なんか、キャリアもやばいですね。ほんとね、キャリアの崖っぷちでも、伝えたいっていう思いですかね。同じですね。やっぱり PI になってからの思いっていうのも、やはり消えていってしまうかもしれない。僕はまだ覚えてると思ってるけど、今から10年後に同じような、気持ちで臨場感を持ってお話できるかというと違うかもしれないし、受け手の方も違って受け取るかもしれない。うん、そういう意味で今伝えていくのが大事っていうふうに思って仲間で集まってやっています。でも僕いい仲間と集まるのがすごい好きなので、それは僕にとっての喜びでもあるんですよね。なんというか、同じ思いに対して共感して集まってくれた人、ゴールもシェアしてる人、そういう仲間ってなかなか得難いと思っています。
や、本当だと思います。
ね、そうですよね。で、留学についてもざっくりになるけど、同じことが言えるかもしれない。留学っていう一つの何かの目的があって、そこで達成したいって思うことはみんなそれぞれあるけど、そこにある程度オーバーラップしたものがあって、そうした留学っていう枠の中で、で、かつ異国の同じ場所で会うとか、仲間と一緒にいれるっていうのが僕のエネルギーをふつふつと、なんていうか湧いてくるような源泉でもあるので。
いや、厚尾さんのそのエネルギーがですね、確実に届きました。僕は2015年に厚尾さんに声をかけていただいて、それから UJ の活動に入ったんですけど、やはり留学で感じた危機感、科学全体がなんか元気がないような危機感、日本の科学も元気がないような感じもしたし、海外で頑張ってる日本人の方々もなぜか孤独な戦いになっているような感じがして、何か失敗した時に、僕たちが崖に落ちていくような時にセーフティーネットがないような、誰も後ろ盾でいないし、もし夢を描いて挑戦したにもかかわらず、あと一歩で届かなかった時に、落ちた時に誰も救ってくれず落とされて笑われてしまうんじゃないかぐらいに思ったことがあるんですね。でもそこであった厚尾さんのこの UJ っていうコミュニティが、僕にとってはヒエラルキーがなくて、全員を成功させるための集まりだからってことで、先生なども使わずに一人一人の意見に時にはみんなで耳を傾けてですね、来たばっかりの人にも耳を傾けてっていうところがあって、そして自分たちだけが成功していいのかと、家族やその周りに支えてる人たちもみんなを一緒に成功させるんだっていうようなメッセージがもう常に伝わってきて、そのエネルギーが伝わってきて、なんか科学の世界がちょっと弱ってるような僕、イメージの僕にですね、ものすごく大きな光をくれたんですよ。だから厚尾さんがやってきたその一つ一つの活動っていうものが響きました。で、僕は本当それから、厚尾さんとやってきたものの中に、この UJA の中で若手の研究者の頑張りを称えようっていうことで、論文書を作ろうっていうところで、これも一つのね、環境を良くするための方法なんですが、研究者の研究者による研究者のための賞みたいな形で、まあ、根岸先生が、ノーベル賞を取った根岸先生がですね、大きな背中、そして大きな、笑顔で、ぜひやりましょうって言ってくださって、で、厚尾さんと、あと多くの仲間とね、中西部からスタートさせまして、今東海岸、西海岸、ヨーロッパのグループも入ってくださりましたので、そこまで広がってきてるんですね。ちょっと、僕としては、この原点をね、聞きたかったので、その、厚尾さんのかける思いっていうのを聞けてね、よかったし。
成功したから手を差し伸べるではなくて、人として誰にでも手を差し伸べるっていうのが第一条件にあって、そしてそっからコミュニティが作られていくっていう、よく考えてみると、とても健全なコミュニティの形成の仕方ですよね。成功した人が作るんじゃなくて、みんなで作るからコミュニティだっていう。
そう、最初のさ、ごめん、ちょっとドラマティックに喋ってしまったんですが、最初に厚尾さんに会った時に、なんか、もう間違ってもいいからさ、失敗してもいいから、じゃんじゃんやっちゃおうぜ、みたいな感じだったんですよ。
うんうんうん、
あれが好きで。
おっしゃる通り。
で、僕、シンシナティで一緒にみんなで集まって、なんか、勉強会みたいなのをしてたのを、もうこれ、このまま学会にしちゃおうぜ、みたいになって、
うんうん、
で、あの時にいた、松浦さんとか、小藤さんとかも、本当に目を輝かして、もう僕たちの学会だから僕たち学会長でいいよね、みたいな感じで。みんなでそれで運営して作っていくのが、UJ ってそうやって一つ一つの活動をね、自分たちのものとして手作りしていける。
いや、もうね、
そうですね。
あつもはね、出し惜しみがないのよ。これ、何回か使ってる言葉なんだけど、こう、多くの私の、尊敬する人たちっていうのは、出し惜しみがない。そしてこれだからダメだ、あれだからダメだっていう発想はない。ある手を全て差し伸べるっていう、はい、あ、もうやっぱり力がある人たちなんだなっていうふうに、
ゆりもんの、はい、言葉にもう椅子から浮いちゃいそうですけれども、嬉しくて、で、ただ裏事情というか、僕の考えっていうのは、まあ、僕オリジナルではないんですけど、とにかく、やってみる。もうやってみようぜの精神。で、そこに対してダメだったら、また変えればいい。改善すればいい。手の話が出たんですけれども、それこそ、あの手、 この手で、もう千手観音とかそういう話もあるけど、千本ぐらい手出したらうまくいくし、うまくいかなくてもそれは前進になる、大事な経験になるし、そこはある意味留学すると、そういうとみんなが思うことを取りやすくなる部分もあるとは一つは思います。
奏でる細胞。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。厚尾さんを招いてですね、非常に内容の濃いトークができました。僕の心に残ったことはですね、もちろんその研究に関してもですね、2つのエネルギー ATP と GTP という非常によく似たエネルギーをですね、生物は使い分けている、その秘密がですね、まだまだ眠っていて、それを今も厚尾さん、そして多くのグループで研究をしているということを、お話ししていただきました。そして後半ではですね、海外での研究者が集まって話し合うようなコミュニティ作りというものを、まあ、行った初代会長の中でですね、会長として活躍する中で、その原点っていうのがですね、それぞれが感じる思いをですね、そのままの声で伝えたかった、そういうことがありました。これをですね、ポッドキャストをやっている多くの方々にも共感できるんじゃないでしょうか。あとは SNS で発信している人もそうじゃないでしょうか。自分たちが目の前で起きていること、そしてそこで感じていることをですね、様々な思いを自分の声で届けたかった。それがですね、多くの人たちに響いて、今年 UJ は10年目になるんですけれどもね、多くのメンバーが様々な活動をすることによって、研究者の環境をですね、良くしようと頑張っています。そういった話が聞けて本当に良かったです。お知らせが一つあります。今回の科学系ポッドキャストイベントのスポンサーにですね、Amazon Music さんがついてくださいました。そのためにですね、Amazon Music を介してこのポッドキャストを聞いていただくと、Amazon ポイントがつくようになっております。で、スタンプラリー形式になっておりますので、科学系ポッドキャストの企画に参加している約20番組のこの番組をですね、複数 Amazon Music を介してですね、聞いていただくと、Amazon ポイントがつくというお話になってます。で、何番組を聞けばつくのかとか、いくらの Amazon ポイントがつくっていうことに関しては、ちょっとまだ明らかになってませんので、詳しい情報に関しては、Twitter、まあ、X のですね、ハッシュタグ、科学系ポッドキャストの日というのを追いかけていただければと思います。たくさんの番組が参加しております。非常に楽しい番組が多いので、ぜひ聞いていただければと思います。そして、今回のゲストである厚尾さんの回、パート2、パート3と続いていきますので、今後も奏でる細胞を聞いていただければ嬉しいです。以上、最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生、タツでした。バイバイ。バイバイ、サコー。